David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise that if you listen every week, you'll be able to speak English better by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Hasselblad. I'm an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。シーズン2は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語を習いに行きます。よろしくお願いいたします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語で解説しながらお伝えします。
校長先生、今日は命令文についてもう一度教えていただけますか？
わかりました。ではもう一度復習していきましょう。デビッド教授の解説をよく聞いてくださいね。
Lesson
1。何々してほしい、何々しろというのを命令文っていうんですよね。
そうです。命令文は動詞の原型で始めます。
原型って何ですか？
原型は過去形でもない未来形でもない動詞本来の元の形ですよ。
辞書を見ると最初に出てくる単語ですね。命令文は例えばどんな文がありますか？
例えば Tell me 話してください、 Stop it やめてください、 Open the window 窓を開けてくださいというように使います。
ということは Run とか Go だけでも命令文なんですね。
命令文の作り方は簡単ですね。デビッド教授に命令文を作る時の注意点を聞いてみましょうね。 Are there any important things to notice about imperative sentences?
Imperative sentences are very useful and important, but be careful when you use them. In some cases, using the imperative can sound too direct and might sound impolite. If you are giving directions, saying turn right at the corner is natural and fine.If a child is about to do something dangerous, you can shout, Don't do that, to keep them safe. But if you're having dinner and say, Give me more bread, it sounds too direct and impolite. In this case, it's better to add, Please. Please give me more bread.
命令文はとても便利で重要でもあるんだけど、使い方には注意が必要だ。使い方によっては直接的すぎて失礼にあたる場合もあるからね。もし君が指示する立場でその角を右に曲がってと言ったとすれば、それは自然だし何も問題はない。もし子供が何か危険なことをしていたら、それやめなさいと叫んで気をつけさせることもできるね。ただし君が夕飯の席で Give me more bread と言えば、それはかなり直接的で礼儀に欠けてしまう。こういう場合はプリーズをつけるのがいいんだ。ではいくつか例文を作ってみましょう。順次くんできるかな？毎日学校に行きなさい。
Go to school every day.
英語を一生懸命勉強しなさい。
Study English very hard.
何か一曲弾いてください。
Play a song for me.
テキストを開いてください。
Open your textbook.
よくできました。では今の例文をデビット教授に発音してもらいましょう。 Could you please pronounce these for him?
Study English very hard. Play a song for me. Open your textbook. Lesson
2. 反対に何々するなっていう場合はどうするんですか？
命令文の最初に don't をつけます。例えば don't tell a lie、 嘘をついてはいけません。 don't touch me、 私に触らないでください。 don't swim in this river、 この川で泳いではいけません。
he や she に対しては doesn't を使うんですか？
いいえ、命令文は目の前にいる人にしか使えません。目の前にいない彼や彼女、第三者に対しては命令することはできないでしょう。
あ、そっか。命令するときは見えてる人だけなんですね。
では例文をデビット教授に発音してもらいましょう。 Could you please pronounce this for him?
Don't speak loudly. Don't tell a lie. Don't touch me. Don't swim in this river. Lesson 3.
前回何々してほしい、何々しろっていう命令文を教えてもらいました。動詞で文を始めるのは単純で分かりやすいんですけど、シンプルだからもしかして乱暴な言い方になってるんじゃないかって気がします。例えば日本語でも食べなさいと食べろは違いますよね。 Go to school は学校に行けなのか学校に行きなさいなのか。
ここはネイティブの方にニュアンスの違いを聞きたいところですよね。デビット教授に確認してみましょう。 In Japanese, 学校に行きなさい is different from 学校に行け and 食べなさい is completely different from 食べろ。 He can't understand if he is using love language when he says 学校に行きなさい。
Now, in English, if I say go to schoolIt could be aggressive, but it depends a lot on tone of voice. So if I say, go to school, maybe it sounds gentle. If I say, go to school, it sounds much more aggressive. So in English, this is really important, tone of voice. And if I want to make it softer, I can also add, please, please go to school. Or if I want to make it stronger, I can add something like, now.Go to school now.
もし英語で Go to school と言ったら攻撃的な感じがする。しかしそれは声の調子によるところが大きいと言えるんだ。そこで今度は Go to school と言えば優しい感じになる。また Go to school と言ったらもっと攻撃的になる。このように英語では声の調子が非常に重要なんだ。優しくソフトに言いたいときは Please go to school と Please をつけるのもいい。そして反対に強く言いたいときは Go to school now と Now のような言葉をつけるとさらに強い印象になるんだよ。
Please をつけるのは文の始めでも終わりでもいいんですか？例えば Please play a song for me、 Play a song for me please、 どっちでもいいんですかね？
Both okay?
Yes, both of them are fine and sound natural. If I'm asking a favor, I'll probably put please at the beginning, though, as it sounds more polite from the start. If the first word they hear is please, it sounds nicer to begin with.
どちらも自然に聞こえるから大丈夫だ。もし僕が頼み事をしているのだとすれば、文の最初に please をつけると思うけどね。その方が出だしからもっと礼儀正しい感じがする。最初に聞こえてくる単語が please だったら最初から聞こえがいいからね。
それから校長先生、もう一つ気になっていることがあるんです。母が聞いているビートルズに Please Please Me っていう歌があるんですけど、これはどういう意味ですか？
いいところに気がつきましたね。この二つ目の please は動詞で喜ばせる、満足させるっていう意味があるんですよ。そう考えるとどういう意味になるかわかるでしょ？
最初のプリーズがお願いしますの方で、次が喜ばせるっていうことですか？喜ばせてくださいとかそういう意味ですか？
そうそう、そういうことですよね。よくできました。
Lesson
4。 ザは一度話題に出て何を指すか分かっている時に使うと習いました。だけど山や川にもザがつくんですか？この前も The Amazon って言葉が出てきましたよね。
はい、国の名前、地名、山、川、海、海峡、群島、 運河、半島、砂漠などにも the がつきますよ。 He's asking what kind of words need the countries, mountains, rivers. Could you please explain for him?
You've asked another difficult one. For countries, it's case by case. Most countries don't need the, but some do. For example, the United States, the United Kingdom, the Philippines, the Gambia.
また難しいところをついてきたな。国についてはこれはケースバイケースだ。ほとんどの国には the は不要だけど、いくつかには the をつける。例えば the United Kingdom, the Philippines, the Gambia.
We also use the for names of rivers, oceans, deserts, forests, mountain ranges, and chains of islands. The Rocky Mountains, the Sahara Desert, the Pacific Ocean.
他にも the がつくのは川、太陽、砂漠、森林、山脈、列島の名前。ロッキー山脈は the Rocky Mountains。 サハラ砂漠は the Sahara Desert。 The Pacific Ocean といえば太平洋のことだね。
However, we do not use the for cities, towns, streets, lakes, bays, individual mountains, individual islands, or most countries.So, for example, Mount Fuji is in Japan, not the Mount Fuji is in the Japan.
けれども、都市、町、道、湖、湾、個々の山々、個々の島々。それから、さっきも言ったけど、ほとんどの国には the を使わない。例えば、富士山は日本にあります。Mount Fuji is in Japan という時に、Japan の前に the は必要ないんだよ。
We usually use the when talking about most specific things that we want to be separate from other things. This includes ships, trains, buildings, and newspapers. For example, the Queen Elizabeth, the Orient Express, the Fuji TV building, the Asahi Shimbun.
それから他のことと切り離したい特定のことを話しているときにも the を使う。船、汽車、建物、そして新聞にも the をつける。例えば、The Queen Elizabeth、Queen Elizabeth 号、これは船だね。そして、The Orient Express、Orient Express というのは、これは汽車の名前だ。The Fuji TV Building は、富士テレビの社屋。The 朝日新聞、朝日新聞にも the をつけようね。7月8月で勉強した内容ももう一度復習してみましょうか。
ぜひお願いします。
Lesson
5。 具体的な名前を省略格にするときはアポストロフィー足す S と教えていただきました。では名前が複数形のときはどうするんですか。彼はジャイアンツの監督ですとか、甲子園はタイガーズのグラウンドですとか。
You taught us that we can just add apostrophe s to the end of the name in most cases. How about these cases? He's the Giants coach. Koshien is the Tigers' home ground. Are they okay?
Yes. If it is a plural that ends in an s sound, we don't need to add another. It's Giants, not Giants'.
そう、もし S の音で終わる複数形ならアポストロフィーの後には何も付け足さなくていいんだ。ジャイアンツの S の後にアポストロフィーを付けるだけ。アポストロフィーの後にもう一度 S を付ける必要はないよ。
Lesson
6。 Usually とか Always などを使う場合、文のどこに使えばいいんですか。
はい、ではデビット教授に聞いてみましょうね。 When he wants to use usually or always, he can't understand the best position.
I go to school, I understand this, but usually I go to school. I usually go to school. I go to school usually, which is the best?
In this case, it is best to say I usually go to school. Here are a few details about the placement of adverbs of frequency. Usually we put them before the main verb. I often eat miso ramen. He never visits France. With the be verb, we put the adverb after it. So, she is always happy. They are never late. The cat is always sleeping. If we use a helping verb like have, has, could, or will, the adverb goes between it and the main verb. For example, she has always studied hard. He could never understand the problem.
この場合は、I usually go to school というのが一番いいね。ここには頻度を表す副詞の要素があります。Usually は主軸になる動詞の前に置くんだよ。I often eat miso ramen. 僕はしょっちゅう味噌ラーメンを食べる。He never visits France. 彼はフランスに行ったことがない。こういうのだね。B 動詞がついている場合は副詞は後に来ます。She is always happy. 彼女はいつも幸せ。They are never late. 彼らは遅刻したことがない。The cat is always sleeping. その猫はいつも寝ている。助動詞が来る場合、例えば have, has, could, will などだけど、そういう場合は副詞はこの助動詞と主軸になる動詞の間に置きます。例えば She has always studied hard. 彼女はいつもすごく勉強している。He could never understand his problem. 彼は問題を解決できなかった。Could you please pronounce these for him?
I often eat miso ramen. He never visits France. She is always happy. They are never late. The cat is always sleeping. She has always studied hard. He could never understand the problem.
Around the world in 5 minutes. ここではデビット教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。
Mother Teresa worked miracles and she was made a saint.
Mother Teresa は奇跡を行って聖人になったんだよ。
Amazing.
The Philippines have 7,109 islands and Indonesia has 13,466 islands. Did you know that?
フィリピンには7,109の島があるんだ。インドネシアは 13,466 の島があるんだよ。知ってたかい?
Really?
How many islands are there in Japan? Japan has 6,852 islands.
日本にはいくつの島がある? 6,852 もあるんだよ。
Really?
Do you know which animal can run fastest? A cheetah can run at 121 kilometers an hour.
世界一足の速い動物は知ってるかい?チーターは時速121キロで走るんだ。
Really?
Do you know the first man and woman who took a honeymoon trip in Japan? Ryoma Sakamoto and his wife Oryo.
日本で最初に新婚旅行に行った男女を知ってるかい?坂本龍馬とおりょうだよ。
Really?
Let's talk about population. The gold medal goes to China.China has 1.38 billion people. The silver medal goes to India. India has 1.3 billion people. And the bronze medal goes to America. America has 326 million people.
人口の話をしよう。多い順に金メダルは中国。13.8 億人いるんだ。銀メダルはインド。英語ではインドではなくてインディアだよ。13億人の人がいる。銅メダルがアメリカ、3.2 億人の人がいるんだ。
Really?
Do you know the number one planetarium in the world? It's in Nishi Tokyo City. Tamarokuto Kagakukan has the record right now. And it is next door to Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. It's in the Guinness Book of World Records.
世界一のプラネタリウムを知ってるかい?それは西東京市にあるんだ。ギネス記録に載ってるよ。タマロクト科学館にある。 スカイタワー西東京カルチャークラブの隣なんだよ。
Really?
Do you know which animal can run fastest? A cheetah can run at 121 kilometers an hour.
世界一足の速い動物は知ってるかい？チーターは時速121キロで走るんだ。
Really?
Do you know the oldest musical instrument? It was made from mammoth bone 350,000 years ago.
世界最古の楽器を知ってるかい？35万年前にマンモスの骨を使って作られたんだ。
Really?
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込み、お問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187、 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
時々英語のスピードについていけなくなります。もう一回言ってくださいとか、ゆっくり話してくださいとかお願いするのがなんだか恥ずかしくって。
恥ずかしがることはないですよ。わからないときはもう一度言ってくださいってどんどん聞いてみましょうね。
はい。でもそういうときはどうやって聞けばいいんですか？
そうですね。もう一度言ってくださいとお願いしたいときは、Please say it one more time。もう少しゆっくり話してくださいは、Please speak slowly、 または Please speak more slowly と言えばいいでしょう。また少し硬い表現ですが、 Pardon と聞き返すこともできます。順次くん、わかりましたか？ Do you understand?
わかりました。
In English please.
I understand.
わかりましたは他にも I see という言い方もできます。逆にわからなかった時には I don't understandI can't understand と言いましょうね。他にもデビッド教授は教室で Please listen、 みんな聞いて、 Please ask、 質問して、 Please wait、 ちょっと待ってというようなフレーズも使っているようですよ。それではデビッド教授に発音してもらいましょうね。
Please ask、 Please listen、 Please wait、 Pardon? Do you understand?I see. I understand. I don't know. I can't understand. Please say it one more time. Please speak slowly. Please speak more slowly.
ステファニーには弟がいて、マイクって言います。明日マイクの友達と僕の友達でサッカーをやる約束をしました。でもどこで何時に待ち合わせするとかまだ何も決まってなくて、今日電話するんです。もちろん電話は英語で話さなきゃいけないので、うまく話せるかな。
それはむしろいいチャンスじゃない。デビッド教授に電話の仕方を相談するのはどうかしらね。ゆっくりでいいので順次くん、頑張って状況を説明してみましょう。
マジですか？Stephanie has a younger brother. His name is Mike. Mike's friends and my friends will play soccer tomorrow. But we don't know about the time and the place to meet. I have to call Mike today. What should I say when I call him?
This kind of conversation can be kept simple. To ask about the place, you can just ask, "Where should we meet?"And to find out the time, then ask, and when should we meet? It doesn't need to be complicated. Let's practice together. I'll be Mike.
この手の会話はシンプルにやることができるよ。場所を聞くときにはただ Where should we meet? 僕らはどこで会ったらいい?と聞くだけでいい。それから時間を決めるんだったね。じゃあ And when should we meet? それからいつ会おうか?と聞いてみて。難しく考える必要はないよ。一緒に練習してみよう。僕がマイクになるからね。
Ring ring, ring ring. Hello, this is Mike.
Ring ring, hello, Mike です。
Hi Mike, it's Junji. I have a question about tomorrow. Where should we meet?
Hi Mike, Junji だよ。明日のことで質問があるんだ。僕らどこで会ったらいいの?
Do you know the soccer fields by the river? Let's meet there.
川のそばのサッカー場を知っている?そこで会おうよ。
Yeah, okay. I know the place you mean. And what time should we meet?
ああ、いいよ。そこなら知っているから。それと時間は何時に会えばいいのかな?
How about 10 o'clock? Is that okay?
そうだな。10時くらいはどう?
That sounds good. See you then. Bye.
いいよ。じゃあまたね。Bye.
Bye.
Bye.
That was pretty easy, wasn't it?
ね、すごく簡単でしょ?
Really?
I think so.
この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときは、ポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net Debits English Seminar はスペースなしでくっつけてね。
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので、勉強の役に立ちますよ。URL は davidsenglishseminar.caesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is davidsenglishseminar.caesar.net。
さあ皆さんいかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらおう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問などどうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は davidsenglishseminar@gmail.com davidsenglishseminar@gmail.com です。ボイスメモも大歓迎。ボイスメモを送ってくだされば皆さんの声をラジオで流すこともできますよ。ラジオネームもお忘れなく。
Please send us your questions and comments. You can send us an email at davidsenglishseminar@gmail.com. If you like, you can also send us a question in a voice memo. Just record your question with your phone and email it to us. Your recording might be used in the show, so don't forget to use your radio name. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club.See you next Thursday night. Cheers. I can take my dream away if it's for you.